こんにちは、田中です。それではですね、現代広告の心理技術101を用いたコピーライティング講座ですね、こちらを始めてまいりたいと思います。今日はですね、第1回ということで、イントロダクションのところですね、テキストで書籍で言うところのですね、顧客は買いたがっているというところについてご説明していきたいと思います。ページのね、20ページになるんですけども、セールスの達人は説得の達人というところですね、読んでもらったらまあわかるとは思うんですけども、説得と影響力、この2つの言葉に恐れをなしたらこの先を読むのはやめておこうみたいなね、ことも書かれてますけども、21ページのところにですね、広告が邪悪になるのは邪悪なものを広告している時だけだと書いているんですけども、デビッド・オグルビーっていう人ですね、が書いてるんですけども、これはまあまさにその通りなのかなと。我々こうね、広告というか、まあ、コピーというか、こう、まあ、セールスですね、を恐れるというか、自分がセールスする側ですね、になった時に、売り込みとかに対してこう拒絶意識がある人も多いと思うんですね。こんな風に煽って売っていいのだろうかとか、まあ煽りはまあ別にしても、こう、商品を売り込むということに対しての心理的抵抗がね、まあある人も多いと思うんですけども、その一つの理由にはやっぱりこう、自分が紹介している商品が、まあしょぼいというかね、うん。いまいちなものをこう紹介しているから、なかなかこう、思い切ったセールスができないという部分があると思うんで、それがまあ広告が邪悪になるのは邪悪なものを広告している時だというところの、まあその心理かなと。だから良いものをね、こう売るならであれば、まあどんどんこう売り込むべきだし、そこに対してね、心理的なこう抵抗を感じる必要はないというところをまず押さえておくべきなのかなと。セールスするときの一番のこうマインドブロックですね。そこがまず、そこがあのテクニックよりもすごく重要な部分になってくるんで、まずそのね、これはちょっと言葉で言ってもなかなか伝わらない部分もありますし、何回も何回もセールスしていくことによって、こう、マインドブロックって外れていく部分もあるんで、まあ結局ね、そのあたり、なかなかこう、なんだろう、批判が怖いとかね、こうクレームが怖いとかそういう心理が働く部分ではあるんですけども、そこはちょっとね、やっていかないとなかなかそのマインドブロックってこう外れていかない部分でもあるんで、まあ、ただ覚えておいてほしい部分ではありますね。テクニック的なものよりもすごく重要になってくる部分ではあるんで、でまあちょっと書籍の方に目を戻すとですね、まあ21ページの方でも、セールスマン、ね、熟練の営業マンは中ほどのページでですね、あの熟練の営業マンは心理的駆け引きでコミュニケーションを取る達人だ。あなたを冷やかしい客から買い手に持ってくるのが営業マンの目標である。まあそうですよね。で、まあ次のページに行っても、ここに注目というところでですね、これ営業マンの目標はあなたと友達になることではない。愉快なおしゃべりで一日を食い潰すことでもない。筋金入りの法的に拘束のある契約をあなたと結ぶことだ。自分のポケットにお金を入れ、自分の食卓に食べ物を乗せることが彼の目標なのだ。そうですよね。あなたも、まあ、これからというか、まあ、今もやってるかもしれないですけども、セールスする立場、セールスマンなわけですから、まあ、これはアフィリエーターもセールスマンですよ。間違えないようにして、ただ単にこう、商品をね、アフィリエイトリンクを貼って、ブログに貼る、メルマガに貼るだけじゃないですよ。それでは、アフィリエイト活動にはならないですからね。セールスマンではないですから。同じ広告の目的も楽しませることではないということでですね。まあ、これも前回もちょっとお話しましたけども、広告ってどうしてもね、こう、テレビ広告とかがやっぱり今まで主流でしたし、今もね、携帯電話の、au とかね、 ソフトバンクとか、まあ、こうちょっとストーリー仕立てでお客さんをね楽しませるような広告をまあ売ってるんですけども、あれはあれでね、またああいったあのイメージ広告の目的もあるんで、まあ、別なんですけども、我々がねする広告活動はね、お客さんにこう前回言いましたように行動させるためにありますから、だからちょっとね違ってくる部分で、そこをねまず取り違えないようにしておくところが、まあこの書籍でも言っているところですし、我々がやる広告活動、アフィリエイト活動もそこになってくるわけです。で、まあ書籍にちょっと目を戻してですね、23ページのところで、広告とはコミュニケーションの一部である、セールスは広告の一部である、説得はセールスの一部である、そして心理的駆け引きは説得の一部であるね。もうこれは読んでもらったらまさにその通りのことなんで、頭に今叩き込んでおいてほしい部分でもありますし、常識的な部分でもありますよね。当たり前のこと。うん。広告とはコミュニケーションの一部。うん。で、セールスは、まあ、広告の一部。そうですよね。うん。で、説得はセールスの一部。そうですね。まあ、説得だけじゃないね、セールスもありますから、納得してもらうとかね、そういうところもありますし、そして、まあ、心理的駆け引きは説得の一部。説得するっていうことには、まあ、心理的駆け引き、ね、まあ、テクニック的なところですよね、要するに。まあ、このあたりは、うん、さらっと、こう、覚えておくべき部分ではあるとは思うんですけども、まあ当たり前のことを言っているっていう部分でもありますね。うん。で、まあここで一番最後重要なところは24ページの部分ですよね。あなたの広告をより効果的にするため、心理的駆け引きを研究するのは悪いことではないということで、まあ心理的駆け引きというとね、なんかこう、せこいというかね、なんでしょう、こう、あざといというかね、そういうふうに思われる方もいるかもしれないんですけども、世に見渡してもらったら、ほぼほぼ、こう、セールスマン、営業マン、そして広告活動ね、みんな、心理的駆け引きやってますよ。そこをね、紐解いていったら、また、こう、コピーライティングのも上達していきますし、気づけますし、無料で学べますし、いろいろなね、こう、日々生活していく中でも発見していくことがね多いんで、まあ、チラシを見るとかね、電車の中吊り広告を見たりとか、新聞でですね、こう週刊誌の見出しを見たりとか、いろいろこういっぱい学べる部分はあるんで、そこでね、心理的テクニックってすごく用いられてる、まあ、この本でもねこれからご紹介していきますし、まあ、あなたも聞いたことあるようなね、心理的テクニックっていっぱい、他の本でもね、いろいろ紹介されてるんで、聞いたこともあるようなこともね、いろいろ出てくると思うんですね。例えば、うん、影響力の武器っていうね、まあ、有名な本の中でもね、6つほど出てくる社会的証明や、ね、なんだらかんだらって、まあ、いっぱい出てくると思うんで、まあ、そういったのもね、心理的、テクニック、駆け引きの一つなんでね。まあ、これから、まず知らない人は勉強していってほしいという部分ではありますね。で、このね、ちょっとテキストに話を戻しますと、1、人が何を求めているのか。2、人は自分の求めているものをどう思っているのか。3、なぜ人はそういう行動をとるのかという部分ですね。ここをまあ知っていくっていうところが、セールス活動、広告活動、まあ、うん、セールスですね。要するに何を求めているのかっていう部分がね、わからないと、絶対人に商品は売れないですから、そこを探っていくっていうのが、まあ、我々がやっていくべき、大きな、こう、基礎的な部分でもあって、大枠の部分でもある部分ですよね。この何を求めているか、インサイトって言われるようなね、こう洞察していくっていうところですね。ここを知らない、探っていかないと、人に物は売れないし、買ってもらうことはできないということですよね。で、まあ、その下にそれが分かれば次のことが可能になるということでね、1、顧客を満足させる方法がさらに分かる。2、より多くの人に物を 買いたいと思わせることができる。3、良質な製品をより多くの人々のもとに届けられる。4、人々の生活による多くの満足感をもたらす手助けができるということでですね。まあ、要するにこれは、セールスしましょうっていうことですよね。いいものをお客さんに売り込みましょう。売り込みって言ったらなんか言葉が、ちょっと汚いというかね、あれなんですけども、まあ、良い商品をね、届けるっていうのが我々の目的ですから、セールスマンであり、アフィリエイターの、それには多くの人に物を買いたいと思わせること、思わせるって書いてるからちょっと表現があれですけども、買いたいと思ってもらうようにこういろいろなね言葉を駆使したり、先ほど言ったような心理的駆け引きを用いたりしてですね、まず買いたいと思ってもらうようにね、お客さんはまあ普通であれば買いたいと思ってはないですから、そこをね買いたいと思わせるっていう技術を学んでいかないとセールスはなかなかうまくいかないですし、そうしないとね、結局、いい製品をね、人々のもとに届けられないですからね。粗悪なコピーでですね、コピーで粗悪な、商品を売り込んでる、まあ、コピーもいっぱいありますけども、そういったね、悪い粗悪商品を、まあ、駆逐するためにも、やっぱり、いいコピーライティングをしっかりと身につけてですね、良い商品をこうお届けできるようにするのが一番のコピーライターの目的であり、アフィリエイターの目的であり、それが多くの人に満足感をもたらし手助けできるということですから、何もね、このテクニック、コピーライティングってね、こう、なんだろう、言い方が悪い人もいっぱいいてね、こうペン一本で、なんていうんですか、どんな商品でも売り込むことができるみたいなね、ことを言ってる人もいるんですけども、それはまあ、あながち間違いではないんですけども、それをね、やるのが目的ではないですし、我々はいい商品を届けるっていう、その価値をね、しっかりとお伝えして、届けるっていうのが、まあ私、コピーライターですから、そこを、信条としてますし、そうでなくてもね、アフィリエイターにしろ、これからね、すべてネットビジネスとして、ネットビジネスで活動していく方はね、そこをまず忘れないでいただきたい部分なんで、ブログであろうが、メルマガであろうが、これから言葉で商品を紹介、売っていくわけですから、まずそこをね、大前提としておいてください。まあ、テキストのね、最後、この24ページはまあ全部大事なことを書いてるんですけども、良質な製品から始めれば、まずまずの成果が出る。言うまでもないが、買って1週間のうちに壊れてしまうような質の悪い製品をより多くの人に買わせることとはまた別の話だ。そんなことに心理的駆け引きは必要ない。倫理観が少しあればいいのだと書いてるようにですね。そう。いい製品を届けるということをね、しっかりとこう忘れないでいただければ、コピーライティングを悪用することもないですし、ここに書かれていることを、このね、現代広告の心理技術に書かれていることをしっかりマスターすればですね、いいアフィリエーターになれますし、いいコピーライターにもなれますし、良い商品を届けてきて、お客さんにも感謝されるアフィリエーターになるし、自分が商品販売をするときでもしっかりと価値を届けられる言葉を使うことができるということでですね、そういうことが可能になっていくんで、しっかりとこれからも私のこの講座を受講していただいて、あなたのコピーライティングテクニックを上昇させていただければ、上達させていただければいいのかなと思います。ではですね、本日は以上になります。ありがとうございました。